深夜特急オン・ザ・ロード、いざロンドンへ。2万キロの彼方に。
朗読、斉藤匠、深夜特急オン・ザ・ロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、はとバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りします。
相続や遺言、どこに相談したらいいって？それなら NCP グループだよ。年間8000件以上の実績、専門家はどこも同じじゃないよ。まずは無料相談、0120-555583、 555583。相続遺言は NCP グループ。
日常を抜け出して新しい自分を探す、そんな理由でハトバスに乗るお客様が増えています。忙しい毎日でも小さな旅で一息、その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならハトバス、小さな旅が詰まっています。
そうですね、まあ僕の経験というか肌感覚で言うと、めちゃくちゃいいです。僕の肌感覚だとこれがあればずっと快適ですね。いや、あくまでも僕の肌感覚ですけど、さらっとしててひんやりしててもう最高ですね。
エアリズムを着た感想を肌感覚で話しています。肌の感覚快適、エアリズム、ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠、
深夜特急オン・ザ・ロード、第7章、神の子らの家、インド1。
私はバンコクに着くと、その足でシロム通りにあるインド航空の支店へ向かった。ルート変更の交渉は、だが予想以上に難航した。チケットに、Not Variable と書いてあるではないか。というのがカウンターの女性の言い分であり、それは全く正当だったので、こちらとしても反論のしようがなかった。しかし、それではいと引き下がっては、バンコクに戻ってきた甲斐がない。私は必死に粘った。カウンターの女性は断固として譲ろうとしない。その強硬さに、私も一時は諦めかけた。距離を短くするのだからいいではないか。というのはあくまでもこちらの勝手な理屈であり、チケットに変更できないと書いてあるのだから、変更するわけにはいかない。という彼女の論理を打ち破れるほどの説得力はなかった。途方に暮れていると、そこに彼女より上級の職員らしい、恰幅のいいインド人の男性が姿を現した。彼はカウンターの女性から事情を聞くと、それはやはり難しいとでも言うように、私に向かって首を振った。だが、彼が出てきてくれたのは、こちらにとっては幸運だった。彼の方がその女性より、はるかに話が通じやすそうだったからだ。このチャンスを逸したら、カルカッタまでの航空券を買わなくてはならない羽目に陥ってしまう。私は頭で懸命に英語の文章を組み立て、臆面もなく並べ立てた。 私はインドからバスに乗ってロンドンへ行こうと思っている。その目的にとってはデリーからでもカルカッタからでも大した違いはない。しかしここからデリーへ直接行ってしまえば、私はインドの大半を見ないまま前に進んでいくことになるだろう。ほんの一部をかすめただけでインドという国を判断してしまうかもしれない。カルカッタに行くことができれば、デリーに着くまでインドをゆっくり見て回ることができる。あなたは自分の愛する国を異国の若者に見せたいとは思わないか。それとも見られるのが嫌なのだろうか。我ながらよく言うぜと頭の片隅で思いながら超高舌を振るっていると、彼がにやりとして言った。わかった。変更しよう。私もカルカッタの出身だ。ベンガルがどれほど素晴らしい土地かを見てもらうのは、こちらとしても望むところだ。そして彼は、ただし、と付け加えた。距離が短くなった分の運賃の差額は、請求しないでくれないだろうか。差額をもらうなど考えもしなかった。もちろん、と私は勢いよく答えた。チケットを書き換えてもらい、礼を言って出て行こうとすると、彼は突然、流暢な日本語で話しかけてきた。我が妻先生はお元気でしょうかね。私が驚くのを楽しみでもするように、彼はさらに言った。私は、東京大学で我が妻先生に法律を習っていました。我が妻先生とは、民法大意を書いた、あの我が妻栄のことだろうか。彼に尋ねると、そうだと答える。こちらも大学時代に、教科書として、民法大意を使わされたことはあるが、その民法の大学者に直接教えてもらったわけではない。さあ。私が首をひねると、彼はさほどその質問に執着するでもなく、そうですか、とあっさり引き下がった。しかし、彼が日本語が堪能だとわかると、奇妙なことに、先ほど自分が臆面もなく英語の能書きを並べ立てたことが、急に恥ずかしくなってきた。外人相手に下手な英語を使っているのを、横で日本人に見られた時のような恥ずかしさだった。そそくさとそこを出てから、 彼が本当に東大で我が妻栄に習ったのかどうか、疑問に思えてきた。我が妻栄に直接教壇の上から講義を受けたにしては、若すぎたからだ。あるいは、それは日本人の度肝を抜くための、彼の得意のジョークだったのかもしれない。我が妻先生はお元気ですか？といきなり言われても、弟子でもない日本人にわかるわけがない。日本人の東大崇拝を逆手にとって、日本人を煙に巻いては、面白がっているだけなのかもしれない。そうだとすれば、私もまたうまくからかわれたということになる。だが、いずれにしても、私は彼のおかげで、カルカッタへ飛ぶことができるようになったのだ。ターンテーブルが動き出し、荷物が流れ始めた。私は自分の薄汚れたザックが出てくるのをぼんやり待っていた。市内ですか？背後で声がした。しかしそれが自分に向けられたものだとは思わなかった。市内に泊まるんですか？繰り返された言葉が日本語だということに気づいて、私は初めて後ろを振り向いた。するとそこには私とほとんど同年配の日本人の若者が不安げな様子でポツンと立っていた。サファリ風の半袖シャツにコットンのスラックス。着ているものから判断する限りでは、かなり真っ当な旅行者のようだ。髪もきちんと分け、メガネをかけている。何か用ですか？というような顔を向けると、彼は少し表情を緩めていった。今夜は、カルカッタの市内に泊まるんですか？ええ。そのつもりですけど。ホテルは決まっているんですか？別に。その答えを聞いて、彼はがっかりしたようだった。そうですか。どういうことなのか少し気になった。ホテルがどうかしましたか？今度は私が彼に尋ねる番だった。いや、もし決まっているのなら、一緒に連れて行ってもらおうかと思って。そういうことだったのか、と納得した。 日本を出てくるときには、着けば着いたでどうにかなるさなんて考えていたんですけど、いざ着いてみると、心配になってきて。夜ですしね。私にしても、こんな夜遅く、一人で宿を探さなければならないのは初めての経験だった。タイのチュムポーンに着いた夜も遅かったが、あの時は土地の若者たちが案内してくれた。昼には簡単なことでも、夜になると存外難しいことがある。しかし、インドの、それもカルカッタで、その日の宿が決まっていないということが、私には少しも不安ではなかった。彼のセリフではないが、どうにかなるさ、と思っていた。でも、今夜はどうするんです?そう言われても、具体的には何も浮かんでこない。ここを出たらツーリストインフォメーションによって、情報を仕入れようと思う。考えるのはそれからだ。と私は答えた。
アメリカ演劇界の巨匠アーサー・ミラーの脚本によるスリリングに展開する悲劇。ニューヨークを舞台に橋の下で身を寄せ合う人々を生々しく描いた社会派ドラマ、パルコプロデュース2023橋からの眺め。出演、伊藤英明、酒井真希、福地桃子、松島翔太、和田正人、高橋克実。 TBS ラジオ公演で9月2日から24日まで東京芸術劇場プレイハウスで上演。詳しくは 03-3477-5858 パルコステージまで。
藤巻亮太がオーガナイズする野外音楽フェス、今年も開催決定。 TBS ラジオ公演マウント藤巻2023は10月7日と8日、山梨県山中湖交流プラザキララで開催。チケットなど詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りします。